はい、それでは、申命記の4章を開いてください。午後の礼拝では1章から、この4章までですね、学んでいきますけど、今日からですね、新しくこの申命記に入ります。では早速ですね、本文を読ませていただきます。今イスラエルよ、あなた方が行うように私の教える掟と定めとを聞きなさい。そうすればあなた方は生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられる地を所有することができる。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない。あなた方は主がバールペオルでのことでなさったことをその目で見た。バールペオルに従った者は皆あなたの神主があなたのうちから根絶やしにされた。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めをとあなた方に教えた。あなた方が入っていって所有しようとしているその地の真ん中でそのように行うためである。これを守り行いなさい。そうすればそれは国々のためにあなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らはこの偉大な国民は確かに知恵のある悟りのある民だと言うであろう。まことに私たちの神主は私たちが呼ばわるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの見教えのすべてのように正しい掟と定めとを持っている偉大な国民が一体どこにあるだろう。ただあなたはひたすら慎み用心深くありなさい。あなたが自分の目で見たことを忘れず、一生の間それがあなたの心から離れることのないようにしなさい。あなたはそれらを あなたの子供や孫たちに知らせなさい。これはですね、このモーセがイスラエルの民に説教している言葉と言ってもいいでしょうか。モーセの死ぬ前の最後の言葉になります。で、彼がこの、申命記ですね、一章からこれずっと最後ですね、34章で死ぬ場面が出てきますので、33章までですね、大きな説教になってるんですね。もう民数記で私たち前回学びましたけれども、この約束の地の目の前まで来ていて、でそれでヨルダン川が目の前にもう本当に目に見えるところにあってですね、入ろうとする。だからもうヨシュア記にそのまま入っても構わないんですけれども、彼がモーセが神様から委ねられているものを今、このイスラエルの人々にもう余すところなく話す最後の言葉になっているわけなんです。で、彼は入っていきたいんですよ、約束の地に。けれども神様から入ってはいけないと言われてですね、でそれで今イスラエルを神に委ねていかなければならない。でその委ねていくその言葉が今読んだところで、私が教える掟と定めとを聞きなさい。これが何度も何度も申命記の中に出てきます。モーセが、もう一度読みますね、この御言葉を聞き従いなさいという言葉の中で、このいくつかの約束または注意事項があるんですけれども、一節を見ると、今イスラエルよ、あなた方が行うように私の教える掟と定めとを聞きなさい。そうすればあなた方は生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしている地を所有することができる。この掟と戒めを守れば生きることができるというのがまず初めのポイント、要点であります。そして生きるというのはただ肉体的に生きるだけではなくて、ここであるように所有することができるというふうに書いてあるように、国民生活、また個人的な生活、社会的な生活、あらゆるものに神様の御言葉が基盤となって生かされていくよという約束があるわけなんですね。 で新約聖書にも似たような場面が出てくるんですね。でそれは使徒パウロがエルサレムに向かっていく途中に、もうエルサレムでは苦しみが待っていると聖霊によって告げられていてですね、でそれで死ぬかもしれないということを彼は覚悟しながらエルサレムに向かった時にエペソにいる長老たちを呼んで話した言葉があります。ですからもう顔を合わすことがないということを覚悟しながら、彼がじゃあ何をもってもうどのようにして彼らにミニストリー、その世話をどのようにして彼らを助け、彼らに励ましを与えることができるかと言ったら、こういうふうに言ったんですね。使徒の働きの20章の32節で、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのですと。御言葉に委ねる、神の恵みですね、まず最初は。そして御言葉に委ねますよ。そしてその御言葉があなた方を成長させて、そして最後に御国、神の国の中にを受け継ぐこと、同じさっきもその地を所有すると言いましたけれど、同じように神の国をですね相続することができるようにしてくれるんだよと、このようにパウロも話してるんですよ。神の言葉がそのまま生きて働いて人々を生かしていく、また神の国の中に、約束の中に入れさせてくれるという働きをするんですね。今使徒の働きというふうに私は引用した箇所を言いましたけれども、使徒行伝というふうに口語訳、古い訳にはありますよね。でも使徒の働きとかって言ってますけれども、この使徒の働きそのものを読んでいくとですね、この教会が前進していくたびに出てくる言葉が、主の言葉が前進したって書いてあるんです。主の言葉が前進した、言葉が、神の言葉が広がっていくということが神の国の広がりとしてですね、霊的な広がりとしてこの使徒の働き、だから使徒が働いているというよりも神の言葉が働いていると、人々の中に生きて働いているというふうに取っていけばいいわけなんですね。で、特に新約聖書においては神の言葉の中心が福音の言葉だというわけなんです。第一コリントの15章の3節と4節に、私はあなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、キリストが一人一人の罪のために死んでくださったこと、葬られたこと、そして3日目に事実生き返られたこと、これが福音の言葉です。そしてパウロはこう言いました。第一コリントの1章の18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。そしてパウロはこうも言いました。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる人、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。言葉、特に福音の言葉、これが、私たちを生かす。で、こういうふうに私今話してるんですが、ものすごく人間的になります。時々思うんですね。信仰生活もう私何年くらいかな、20年超えてますね。そして、まあ、こうやって教会に奉仕をしていく生活ももう10年は十数年経ってますけれども、それでも私はこういうふうに思う時になるんです。なんか言葉ばっかり話してるなってなんか目に見えるこう目立つことをですね、この人々に影響を与えるためにはやってった方がいいんじゃないか。でもなんか作っているのはトラクトといって、これ電動のですね、この ものをやったりですね。でこの先週もですね、この東松島に行ってきましたけど、何やったかって言ったら、ご飯をあげましたけれども、まあ、その他にですね、このギター弾いてですね、賛美してですね、最後にイエス様があなたのために十字架にかかって死んでくださいましたよ、そして生き返ってくださいましたよということを、まあ、アメリカ人が言って英語で話したんですが、私がズーズー弁でですね、東北弁で通訳したんですが、あんまりあれですね、やっぱり標準語の方がいいですね。なんか2回目の時は標準語に直したんですけれどもでこういうことやってるとですね、なんか言葉ばっかり話してるなって感じるんですね。けれども、まあ、皆さん今ここにいらっしゃる方、1年前、1年ちょっと前ですか、全然イエス様を知らず悲しみの中、苦しみの中にいた人たちが、私は一生懸命その人のためにですね、時間を過ごしてその人の家に行ったりですね、なんかいろんなことして、なんかやってないですよ。福音の言葉を語って、そして聖書のここにある神様の言葉を話して変えられてたんですよ。変えられてたんですよ。言葉に、神の言葉には力がある。特に福音のキリストについての言葉には、なんかいつも同じこと話してるなと人間的に感じる時があるんですけれども、力がある。これが人々を生かしていくんだ。で次に2節にですね、私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない、私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない、付け加えることも減らすこともしてはいけない、つまりこれが完全なもの、すべての事柄に足るものなんですね。付け加えることもない。まず私たちが付け加えてしまいたい時って、まあ、いろんなケースがありますが、いろんな場合がありますが、まあ、立法主義的になっている時には、まあ、付け加えるかな、まあ、そうでない時もありますけれども、主が命じられている、この神様がこうしなさいって言われているのでもないのに、あたかも守らなければいけない規則のようにして守ろうとするわけなんですよ。例えば簡単な、自分の体重を10キロ減らそうと努力している人がいるとですね。で、10キロ減らさなければいけないんだと思って、でも意志が足りなくて、それで、まあ、罪悪感を抱くと。そして後になってですね、このクリスチャンと交わるとですね、私はなんか本当に意志が足りないんです、弱いクリスチャンです、ダメです、ね、でこういうふうになんかクリスチャン用語を使ってですね、教会用語を使ってですね、いろいろ話してくるわけですよ。で僕は聞くわけですね、どこに10キロ体重減らさなきゃいけないって聖書に書いてあるんですか、何時を体重を10キロ減らせとかですね、書いてますか。タバコの場合もそうですよね、タバコですね、何時をタバコを吸うなかれってありますか、ないですよね。だから吸えなんて僕言ってないですけどね言ってないですけど言ってないですが、でも私たちは知らず知らずのうちに、神が言われていないことなのに、自分が取り組まなければいけない何らかの基準を設けていて、でそれを聖書の言葉を後でくっつけるようにして、なんか霊的なものであるかのように話していく傾向があるわけなんですよ。書いてないのに、神様言っていないのにですね。または守りやすいようにですね、今度逆にですね、この何か違う規則をくっつけるということもありますけれども、いつもいつもこの神様が言われていないことなのに、それがなんか中心的な課題であるかのように取り組もうと、まあ、しているという問題があります。でもう一つがですね、減らしてはならないという言葉がありました。 なんで私たち減らしてしまうんでしょうかね。減らしてしまうのか、やりたくないからですよね。自分のやりたいことがあって、神様はやっちゃいけないとかって言われてるのに、やっぱりやりたいからですよね。だからつまみ食いするわけですよ。聖書が全部神の言葉ではなくて、部分的にだけ受け入れていこうとしていくわけですよね。例えばお金儲けをしたいっていう人が、ね、イエス様が富と主人に一緒に使えることはできませんというふうに言っているにも、まあ、それが嫌だとですね。でも実はキリスト教会の中でもですね、あなたはちゃんと神様の約束を信じればあなたは金持ちになれるですね。でこういうふうに言っているその教えもあるわけなんですよ。で、有名なキリスト教の異端でエホバの証人という人がいますですね。あの、知らない方はですね、あのこう日曜日にあのこう道端でこの目覚めようっていうですね、こう冊子を持ってですね、こうやって持ってこうやってにかわっとしている人がいたらですね、その人はエホバの証人と言いますですね。で、その人たちは地獄を信じていません。創始者のチャールズ・ラッセルという人は教会に熱心に通う人で、聖書を熱心に勉強した人でした。でもどうしても地獄というものに対して受け入れられないということで、それを取り除いて新しい教義を作って団体を作ったわけです。その結果どうなったのか、十字架の意味がわからない。なんでイエス様は死ぬ必要があるんですかっていう話になるわけですよ。で、それで彼らは人間的な犠牲的な行為であると、素晴らしい犠牲的な行為であると、救いが分からなくなるんですよ。そうすると、じゃあどうやったら神の国に入ることができるんですか。で、そうするとエホバの証人として忠実に神の国に忠実に仕えていれば、神様に従っていれば神の国に入れるかもしれない。地獄があるというのは私たちは気持ち的には受け入れたくないです。私もね、この地獄について話すときは話したくないです。正直嫌です。でもなかったら、なんでイエス様が十字架につけられたのかっていうのは分からないんですよ。神様が裁かなきゃいけないけれども、その裁きをキリストに置いてくださったんだ。これは明確に分かるわけ。だから地獄を取って、それで地獄を取っただけで終わりにならなくて、全部連鎖して結局全ての神様のご計画を否定してしまうことになっちゃうんです。これが減らすということについての問題でした。でイエス様が地上におられた時に、ユダヤ人の間で律法に反して新しい教えを広めるのではないかというふうにこう疑っていた時に、イエス様はこう言われたんですよ。マタイの5章の17節から19節が、私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます、天地が滅び失せない限り律法の中の一点一角でも決して捨てられることはありません。全部が成就されます。だから戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったり、また破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。この一点一角という言葉がヘブル語のアルファベットを見るとすぐ分かるんですが、ちょこっと点がずれたりですね、この出ている部分がなくなったりするとですね、全く違うアルファベットになっちゃうんですよね。それもずれることはないよとイエス様が言われて、そしてみな、あのいつもなんか気になりません、聖書の最後はどうなってるのか。一番最後開く黙示録の最後の章の、18節19節を見るとですね、 私はこの書の予言の言葉を聞くすべてのものに証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。もうこれは完結している完全なものである。そのようにはっきりと書いてあって、そして大事なのは、これは単なる教理や教義の話ではなく、この神が言葉が完全であって十分であるということが私たちに力を与えるんです。生きる力を与えます。そしてですね、従前という言葉がありますけれども、この十分に全体と書くんですけれども、これ英語で言ったら sufficiency、 sufficient ですね。十分にあって全てに行き渡って完全であるというような意味になります。これが聖書の言葉に対して使うことができるわけなんですね。テモテの第2の3章の16節と17節に有名な言葉がありますが、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです、と。神の霊感とありますけれども、これはですね、もともとはですね、このヘブル語だと息という言葉と風という言葉と霊の言葉ってみんな同じ言葉が使われています。神様がアダムに、この土の塵で作られたアダムにですね、鼻に息を吹きかけられて、そしてアダムが生きた魂となった。その息がこの言葉全体に全てに吹き込まれているんだよと書いてあって、そして全ての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなっていくというふうに、この十分全体、これを強調しているわけなんですよ。ですから全てが神の言葉であって、そしてかつ全ての生活の領域に神の言葉があって、それで十分なんだよと。なんでそこまで私たちの生活のすべての領域の基準にしていく必要があるのか。役立つところだけ当てはめていけば良いじゃないかって、こういうふうにもなりますよね。なんか聖書によって縛られているんじゃないかって思うかもしれませんね。で、今の流行ってる言葉で言ったら原理主義者みたいに聞こえますよね。けれども、なんでいけないかというとですね、聖書のすべてを神の言葉と信じ、そして生活のすべての領域にそれが基準となることをやめてしまったらですね、自分が最終権威者になっちゃうんですよ。自分が、あ、これはいいよねつってこれを選んでって、そしてこれはダメだよねつってこうやって、結局支配しているのは神の言葉ではなく自分になってしまうんですよ。つまみ食いですよね。これはいい、これはいけない、これはいい、これはいけない。そしてこのことをですね、典型的に表している人物が旧約聖書にいるんですけれども、それはですね、ダビデが王として立てられる前にサウル王なんですが、彼はですね、アマレク人を全員殺しなさいと命じられました。サムエルを通してですね、男も女も血のみごも全員、そして家畜も全てを聖絶しなさい、神のために滅ぼしなさいというふうな命令を受けたんですが、彼はですね、殺していったは言ったんですけれども、王アガグを生け捕りにし、そして家畜の中でも良いものはもったいないということで取っておき、それを全焼の生贄として捧げるということでしたわけです。私は主の言葉を守りましたと言ってですね、サムエルが来た時もそう言ったんですよ。そしてあの泣き声は一体何なんだと、こうサムエルが言った。私は守りました、これは主に捧げるものです、主に対してやるものですとこう言ったんです。けれどもサムエルは、主の御声に聞き従うほどに主にとって大事なことはないのか、全焼の生贄は御声を聞くこと、全焼の生贄よりも御声を聞くことは勝ると、 主に背くことは偶像礼拝の罪である、占いの罪なんだと、こう言ったんですね。全部自分の都合の良いようにですね。その生贄を捧げるっていうのも神様の命令ですよ、それ書いてますよ。けれども言われたことに従ってないんですよ。そして自分のやりたいことを後で正当化するために神様の言葉さえも使っていく、ということをこの行っていった人物なわけなんです。でここにですね、力が働かないんです。神の言葉の力が働かないんです。自分が自分を自分が神になっているか、自分が支配している限り、いくら学んでもそれが力にはならないんです。テサロニケの手紙第1の2章の13節でテサロニケのクリスチャンたちをパウロが褒めたんですね。こう言ってます。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通り神の言葉として受け入れてくださったからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。このように神の言葉として受け入れていっているからこそ、この言葉が生きて働いていくんだということなんです。でですね、これですね、長いこと教会生活をしていると分かってますよという話になるんですよ、ね、福音派とかって言われてるですね、教会だとですね、聖書は全部ですね神の言葉でありとかって、もうなんか暗唱できるほどですね、バーッとかって言えちゃうんですよね。ところが具体的な内容になっていくとですね、聖書以外のものに依拠しなければならないというふうにやっぱりこうね、やっちゃってるんですよね。この問題は、いやこれは聖書じゃない、神の子、ね、聖書じゃないところにやっていかなきゃいけないんでしょう、こうなっていくんです。例えばですね、精神的な問題今増えています。精神病ですね、お医者さんに行けばいいじゃないか、丸投げしちゃうんですよ。丸投げ、クリスチャンで最後そういうふうに言うんです。で精神病院に通ったことによってかえって症状が悪くなるとか、または薬を投与することによってかえって薬物依存になるとか、そういう現実もクリスチャンじゃない人たちの間でさえ問題視されているにもかかわらず、このような病気になってしまったんだから、こういうふうになるんですよ。または物理的な怪我もあります。例えば腕を骨折してですね、私言いません、病院に行ってはいけない、言わないですよ。それが聖書だけだっていう話じゃないんですね。骨折したらすぐに祈って、御言葉の約束の中に立ってその痛みに耐え、また治癒を信じていくということになります。で病院に通っている人はすぐ分かるんですが、医者が病気を治してるんじゃないんですよね。医者見てるだけなんですよね。なんでお医者さんなんかやってよ思うんだけど、診断してるだけです、基本的に。そして執刀医が確かに手を動かしてますけれども、あくまでも体の中にある回復力に最終的には任せなければならない。でよくドラマとかで病気を治すのは患者なんだよなんてね、言いますよね。いやそれはもっと正確に言ったら、病気を治すのは神なんだよっていうことですよね。でこれは今のもう一例でありますけれど、家族関係、男女関係、社会や政治経済、歴史、科学、この全ての領域に神様の言葉が基準になっていくんだよということであります。で具体的にそこでそのことをですね、このあのモーセが説明しているのがこの続けての言葉になるんですが、3節4節にはですね、あなた方は主がバールペオルのことでなさったことをその目で見た、バールペオルに従った者は皆あなた方あなたの神主があなたのうちから根絶やしにされた、しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。ってこれ一つの例として挙げてるわけですよ。あなた方自体が主の 言葉を聞き従っていったその霊ではないか、今生きてるではないかとこう言ってるんです。バールペオルというのは何かって言ったらですね、その自分たちの宿営のところにですね、このモアブ人とそしてあのなんかミディアン人の女たちがやってきてですね、このこうやって色気使ってですねやってですね、そしてですね男たちが引き寄せられていって、そして不貧困を犯してですね、それで偶像、彼女たちが持ってきた偶像を拝んでった。そのために神罰が下って2万4000人死んだわけなんですよ。でその時に彼ら生き残っている彼らはいくら名言こう情欲がかきたてられてもですね、主が言われたからですね、頭ではみんな分かって、頭では神様言われてるって分かってるんですよ。でもそれをストーンとその実際の場面にまで基準にしていくというところには大きな違いがあるわけですよね。でそれを彼らがやってた。そして5節6節を見るとですね、今度は、例えば6節に、それは国々のためにあなた方の知恵と悟りを示すことになり、これらすべての掟を聞く彼らはこの偉大な国民は確かに知恵のある悟りのある民だというであろう。悟りと知恵に評判がある民となっていくんだよということになって、これを一言で今の現代用語を使ったらカウンセリングですよ。現代用語を使ったら今どうですか。専門家、技術家されてますね。昔はどうですか、カウンセリングって言葉使われてます、ね、生活相談とかですね、人生相談とかですね、あのなんか有名な、なんかわかんないですけど有名な人がですね、あのなんかこう答えてあげるみたいなですね、その程度だったんですけれども、私はウィキペディアでカウンセリングって調べたらですね、いろんなのあるんですね。心理カウンセラー、スクールカウンセラー、企業内カウンセラー、産業カウンセラー、キャリアカウンセラー、職業カウンセラー、就職カウンセラー、他にも環境カウンセラー、不動産カウンセラー、すっごいですね。細分化、専門化、技術化されていて、私たちはそれに任せればいいんだということになっていくんですけれども、いかがですか。違います、違います。神様の言葉が土台にある人には誠の知恵、だからその人たちに頼ってはいけないとか、そういう話ではないんですよ。例えば道案内っていうのも簡単に言ったらカウンセリングですよね。どう行けばいいんですか。で私たちどっか知らないとこ行ったらやっぱ人に聞きますよね。それも聞かないでしようしようしようって言って、あのなんかあのこういう有名な話ありますよね。この洪水が来てですね、あのこう水がどんどん上がっていくんだけれども、あの塩を助けてくださいってこう祈ったらですね、そしたらなんかあのボートがやってきてですね、そしてあのいや私は主から助けてもらいますから大丈夫ですよとかってですね、2回もここに見て、で今度ヘリコプター出て ここまで垂れてきたんだけど、私はそしてとうとうですね沈んでってですね、そして天国に行ってですね、この聞いたらです、私は祈ったのになんで助けてくれなかったんですかとかに言ったら、私は3回助けたんだよねってこう言ったんですね。そういう意味じゃないんですよ。でも全て他のものに頼っていくのではなく、神の言葉、神の導き、神に立脚して生きていく。だから箴言の8章の14節で、摂理と優れた知性とは私のもの、私は分別であって私には力がある。でこの私っていう言葉、実は知恵を擬人化して話してるんですけれども、そしてですね、もう一つは大事なのはこう書いてます。コロサイの2章にキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているんです。イザヤ書の9章の有名なクリスマスの予言には、イエス様が不思議な助言者、これを英語にしたら Wonderful Counselor、 素晴らしいカウンセラーって書いてあるんですよ。カウンセリング受けたい方はイエス、あの礼拝に来てください。イエス様に出会うこと自身自体が知恵と知識、その生活の具体的なところにおいての力と知恵、知識が与えられるんだよということであります。そしてですね、最後のところに9節にあるんですが、このように神様の御言葉に聞き従ったら豊かな祝福があるということで、じゃあ私たちは何に気をつけなければいけないのかが書いてあるんですね。9節に、ただあなたはひたすら慎み用心深くありなさい。 ここですね、用心深くありなさい、ひたすら慎みなさい、自分自身に気をつけなさい。で、パウロが、テモテにこう言ったんですが、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい、あくまでそれを続けなさい、そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。主はこんなにも簡単に祝福してくださいます。でもその祝福を妨げるのは私たちの心なんですね。私たちの心ってすっごい移り変わりやすい。祝福されるとすぐ高慢になるんですね。なんか与えられた祝福じゃなくて、全てが良きものは神様から与えられてるのに、まで自分がやったかのように思ってしまう。試練があるとですね、心が沈むんですよ。もう主なんかいいです、神なんかいいです、離れていってしまう。このようなもう本当に弱い心なんですね。でしなければいけないのがこの慎み深くしていくこと。今を果たして主のこの御手の中でへり下っているかどうかということをいつも気をつけて見張っていることなんだよ。これさえ気をつけていれば主はもう豊かに祝福してくださるんです。大きなことを神様望まれません。御箇所にはですね、こう書いてあります。主はあなたに告げられた人よ、何が良いことで良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。注意深く自分を見張っていき、主の望まれるもののみに集中していくときに、でそのときにたとえ自分の気持ちや思いがついていかなくてもですよ、ついていかなくても、主が言われたからというたった一つの理由だけでそれを行っていくときに、必ず神様の祝福と祝福があるんだということですね。で最後にですね、この先ほど引用したこのパウロがエペソの教会の長老たちに残した言葉の中で、こういう言葉があるので、分かち合いたいんですが、使徒の20章の27節にこう書いてありますね。私は神のご計画全体を余すところなくあなた方に知らせておいたのです。神様のご計画の全体を、そして余すところなく知らせておいたからです。神様の啓示、神様の御言葉を、全体をですね、しかも余すところなく、これをしていくときに私たちの隅々、生活の隅々にまでの支配が、神の支配が及んで、そして最終的に先ほど引用したように神の国の中に入るにふさわしいものとなって行くわけなんですね。知識を貯めるために通読の聖書通読の旅を私たちはしているのではないです、ね、この神の御国の中に入っていくふさわしいものとして成長していくためです。このために神に支配されるためです。全ての領域において、普通だったらここは他の世のものに丸投げしているような領域においても神様に頼っていくことができる。今は混沌としていますよね。何が本当に正しいことかがわからない価値観の中に生きているわけでも、それであってもそこにおいても神の言葉のこの香りがですね、見えてくるような、知恵が見えてくるような人となっていくために私たちが通読、聖書通読の旅をしています。整えられて、十分に整えられていく、全ての良い働きのために整えられていく人となっていきましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして本当に私たちの財産を与えてくださり、あなたの言葉全体を与えてくださってありがとうございます。主よ、あなたがどうか私たちを憐れんでください。まだまだあなたのその御言葉の深みの中に 入っていきたいと願いつつも、その希望の怒りをしっかりと下ろしていきたいと思いつつも、表面的な感情で、また目に見えるもので動かされている、まあ、この自分を発見します。主よ、もう一度あなたの言葉が全てに必要なんだということを思い起こし、神様どうか憐れんでくださって、私たちの生活のどこを切って取っても確かに神の知恵があるという御霊の働きを、聖霊様の賜物を私たちに与えてくださいますよう切にお願いいたします。主よ、この一週間もここにいる兄弟姉妹があなたの御言葉が広がっていく一週間となっていきますように、確かに主の言葉が広がったと証しできる一週間となっていきますようによろしくお願いいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。